今日はマタイの福音書の9章です。このところには憐れみによる救いのことが記されてあります。一節のところにイエス様はガリラヤ湖を渡って、そして自分の町に帰られたとあるわけですけれども、そのところにこの中部の人が運ばれてくる。二節のところでイエスは彼らの信仰を見て中部の人に、声をしっかりしなさい、あなたの罪は許されたと言われたと出てくるわけです。この中部という病気ですけれども、まあ、今で言うならば脳梗塞、当時としては不治の病、もう体が動かない、もうこれ以上何もすることができず、ただ死を待つばかりというような、そういう状態であったわけですけれども、イエス様はこの彼らの信仰を見てとあるわけです。おそらくはこの中部の人もそうであったと思いますけれども、それを運んできたその人たちにもこの信仰があった。必ずイエス様は癒してくださる。そしてイエス様が言われたのは、あなたの罪は許されたと言われたわけです。まあ、当時は因果応報、何か悪いことをしたからその結果になってしまう。ユダヤ人たちもそのように考えていたわけです。そしてなんとイエス様は、あなたの罪は許されたと宣言されたわけです。3節に律法学者たちは、この人は神を冒涜している、それは当然、そのような罪を許すことができるのは神様以外におられない、それはもう誰でも分かっていたことであったわけです。しかし6節のところに、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るためにとイエス様は言われました。自分がその罪の許す権威を持っている、それを明らかにするために中部の人を癒されるということをされたわけです。8節には、群衆はそれを見て恐ろしくなり、このような権威を人にお与えになった神を崇めたとあるわけです。この中部の人が癒される、このことによって、実はイエス様は罪を許す権威が与えられているものであり、そしてそれを具体的に実際になされるということを行われたわけです。まあ、人々はそのことを見て神を崇めたとあるわけですけれども、それは今日でも起こりうることであり、要は私たちにその信仰があるのかということになるわけです。イエス様は9節を見ると、この酒税所の方に行かれ、そしてマタイに、私についてきなさいと言われたわけです。前の章では、律法学者には、人の子には枕するところもありませんと言われて、律法学者には別についてきなさいとは言われなかった。しかし一人の弟子が、まず父を葬ることを許してくださいと言った時に、イエス様は、私に従ってきなさい、弟子には従ってきなさい、そう言われて、信じる人はその通りについていく。マタイも実は、私についてきなさいと呼びかけられて従った人物であったということです。そして彼がこのマタイの福音書を書き記したと言われているわけですけれども、彼もまたこのイエス様の愛によって救いに預かるということになったわけです。十節を見ると、主税人たちや罪人たちが大勢来てとあるわけです。決して立派な人たちがそこに集まってきたというのではなくて、まあ、主税人は不正を働いていた人たちが多かったわけです。また罪人も、うそれはどういう悪を行っていたか分かりませんけれども、もう言うなれば、この世では本当に悪い人たちがここに集まってくる。それを見たパリサイ人たちは、なぜ主税人や罪人たちと一緒に食事をするのか、11節に言ってるわけですけれども、イエス様は、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。まあ、言うなれば、罪を犯しているというのも、もう全く的外れであり、もう神様から見るならば、もうやめる人であったということであるわけです。まあ、今の時代によっても なんでこんなような事件が起こるのかというようなことが起こってますけれども、本当にその心が病んでるとしか思えないような、またこの悪いことを行うという人たちが出てきているわけです。今の時代においても私たちにはこの神様の救いは必要であるということが分かります。なぜイエス様は罪人たちを招くのか。13節に、私が喜びとするのは真実の愛、生贄ではない。これはもう実はホセア書からの引用の言葉であるわけなんですけれども、喜びとするのは真実の愛である。それはもう自らが十字架にかかって命を捨てる、これほどの真実の愛は他にはないわけです。生贄とは違う、それは喜んで自分自身が捧げていく、そのことをイエス様は学びなさいと言われたわけですけれども、それはもう今日に至ってきているわけです。私たちにはどれだけ自分自身を捧げるという思いがあるだろうか。そしてまたその罪人を救うというその働きに私たちはどれだけの思いを持って行っているだろうかということを思います。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。言うなれば私たちもその罪が許されて救いに預かった、そのことを私たちは何よりも心から喜ぶものでありたいということを思います。そして14節には、バプテスマのヨハネの弟子たちが来て断食のことを言ったわけですけれども、イエス様は15節の終わりを見ると、彼らから花婿が取り去られる日が来ます、その時には断食をします。花婿、それはイエス様ご自身であり、まあ言うなればもちろん花婿に対しては 花嫁がいて、婚姻の時は喜びの時であるわけですけれども、花婿が取り去られる、やがてはイエス様は十字架にかけられる、その時には断食をします。大きな苦しみや悲しみが来る、その時に真の断食ということがあるということをイエス様は言われたわけです。そして16節には、真新しい布切れで古い衣に継ぎ当てたりはしない、それは部分的にこの真実なことや、またそうではないということがもうまだらのようになっていては、それはもうそのもの自身が破れてしまう、全く何のようにも立たないということをイエス様は言われたわけです。また17節には、新しいブドウ酒には新しい皮袋が必要である、そうでなければ古いままであるならば、新しいブドウ酒は発酵して膨れ、そして古い皮袋は伸縮性がないわけです。裂けてしまってダメになる、ですから皮袋も新しくなる必要がある。それは受け入れる私たち自身の心がもう柔軟性があって、新しいことをも受け入れるということがなければダメになってしまうということであるわけです。じゃあ私たちはどうやったら新しくなれるのか。誰でもキリストに会うならば、その人は新しく作られたものである。神様が私たちの心を新たにしてくださるということであるわけです。18節には、街道塚がやってきて、そして娘が死にました、ここでは出ているわけです。しかしこの街道塚は、娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返ります、その信仰をこの街道塚は持っていたということであるわけです。しかし途中で20節に、12年間長寿を患っている女の人がやってきて、21節に、この方の衣に触れさえすれば私は救われる、その信仰を持っていたわけです。そして22節に、イエス様はしっかりしなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと、そのように宣言されて、この女の人は癒された。しかもその後で少女のところに行かれたわけですけれども、25節を見ると、イエスは中に入り少女の手を取られた、すると少女は起き上がった。なぜ 死んだ娘が生き返ったのか、それは18節にあった街道塚さがおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返ります、その信仰が彼のうちにあったということであるわけです。信仰によってこの復活、生き返るということもあるということになるわけです。また27節には2人の盲人が私たちを憐れんでくださいとやってきて、28節でイエス様は私にそれができると信じるのか、彼らははいしようと、そして29節にはあなた方の信仰の通りになれと同じように言われたわけです。ですから癒された人たち、またマタイはその信仰によって新しい生き方、もう主税人として搾取し、大きな財産をおそらく彼は持っていただろうと思いますけれども、しかし心には全く喜びがなかった。しかしイエス様に私についてきなさい、新しい生活を始めた時に彼はもう喜びにあふれ、そしてまたイエス様がなされたことをこのマタイの福音書に書く記したということであるわけです。35節を見ると、それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気、あらゆる患いを癒された。御国の福音、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、それをイエス様は第一にされて、そしてそれに伴って病気や患いを癒されるということがなされていったということであるわけです。その根拠は何かっていうと、36節に群衆を見て深く憐れまれた、もうこれは神様の憐れみ以外にはないわけです。先ほどの2人の盲人も27節に私たちを憐れんでください、そして彼らを癒される、また街道塚さんの娘も死んだ、なぜこの命をよみがえらされたのか、神様の憐れみ以外には他にはないということであるわけです。今日も私たちに必要なのは何なんだろうか、やはり同じように神様が自分を憐れんでくださる、そして傷ついた人、弱っている人たちを癒し、力を与え、また復活の命が与えられる、その原理原則というのはおそらく今日も変わることはないということになるわけです。そして今はもっと人口は増えてきているような状況の中にあるわけですけれども、もう問題も多発している。その解決は何かっていうと、収穫が多いが働き手が少ない、イエス様の御業をする人たちを神様は求めておられるということであるわけです。38節に収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいとイエス様は言われたわけです。まあ、今日も救いを求めている人たちは多くいるわけですし、また困っている人たちはもう本当に数えきれないぐらいに多くあるわけです。私たちがまずなすべきことは、やはりこのご自分の収穫、救いのために働き手が起こされる、そのことをまず私たちは祈らなければなりませんし、この時代においても2000年前にイエス様が人々を憐れみ、癒し、そしてまた新しい命を与えられた、そのことが今日もなされていくように私たちは祈らさせていただきたいと思います。